皆さんおはようございます。大月オリーブ教会から来ました塚田と申します。今日は初めてこの小淵沢オリーブ教会でメッセージをさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。あそこに大月が見えてますね。はい、今日はですね、動くかな、あれ、あ、来ましたね。はい、ここが大月オリーブ教会です。今日はイエスの十二弟子の一人、トマスについて有名な聖書の箇所から見ていきたいと思います。弟子のトマスといえばイエス様の復活をなかなか信じなかったというあの話ですよね。ご存知の方も多いと思います。今日はイエス、今日の聖書の箇所はですね、これ俗に、トマスの懐疑またはトマスの不信などという不名誉な呼ばれ方をされています。実際トマスは疑り深い人というイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし本当にトマスはそれほど疑り深い性格だったのでしょうか。そもそも疑り深いことはそんなに悪いことなのでしょうか。実は常識を疑い自分の目で確かめるという姿勢が世界を驚かせるような真実へとつながったというドラマチックな実話があります。ここどこか分かりますか。南米ボリビアにあるウユニ塩湖、塩の湖、ウユニ塩湖と言います。1万平方キロ以上もあるあの完璧な平らさで有名ということで、実は NASA が打ち上げる人工衛星のキャリブレーションに、使われているという場所なんですね。キャリブレーションってなんだっていうふうに思われるかもしれませんけど、ピアノの弾かれる方はあの調律というのをやると思いますが、あれと同じような感じで人工衛星と地球との距離をこう測る物差しを調整してしっかり測れるようにするということですね。ところがカリフォルニア大学のエイドリアン・ボルサ博士という方がいらっしゃって、このウユニ塩湖が完璧な平らなはずはないと疑いを持つようになりました。そして2002年に塩湖があるのは実は標高3600メートル、富士山ほどの高さの過酷な環境なんですが、そちらへ調査に行ったそうです。博士は特別に改造した SUV 自動車に高精度の GPS アンテナを取り付けて、時速30キロぐらいノロノロで塩湖を何日も何日も走り続けたそうです。そしてついに塩湖の表面には最大で80センチメートルぐらい、このくらいの高低差がある、真っ平らではなくてこのくらいだけ高低差が、でも1万平方キロの中でこれだけですからね。で、多少こううねりもあるということを突き止めました。まあ一般人の我々はそれがどうしたっていう話なんですけれども、博士の発見によってですね、実は NASA の地球観測に使われる人工衛星のデータ精度が格段に向上したということなんですね。皆さんはあのスマホやカーナビの GPS であの地図上の自分の場所を知ることができますよね。こうやって調べる、この発見によってあの実は GPS も、その格段に精度が上がったと言われてまして、実はですね、私1990年代にはコニカという会社に勤めておりまして、今はコニカミノルタという会社に変わりましたけど、特許を外国に出願する仕事をしてました。でその時にですね、ちょうど GPS 付きのカメラというのを扱ってまして、西暦2000年よりも前の時代には GPS は100メートルぐらいの誤差があったんですよ。まあ、それがまあ普通と言われていました。だから私はここにいますって言っても100メートル向こうにいるっていうそういう感じだったんですね。ところがこの発見やあのところがこの発見やその他のさまざまな、まあそれだけじゃないんですけど、その他のさまざまな技術の発展によって、 現在の GPS の精度はどのくらいだと思いますか。自分のスマホでこうやって見たとき、
いや、そこまでない、
数センチって言われて、
すごい、そういうことできないな、
はい。ちなみにですね、私が今乗ってる車のカーナビそこに止まってますけど、あの自分家の車庫に近づくと運転お疲れ様でしたっていうふうに ねぎらってくれるんですよね。だからまあ100メートル差があったらそれはできなかったということだと思います。まあ、このように常識を鵜呑みにせず検証する姿勢というのは真実に向き合う誠実な態度というふうにも言えるかなと思います。今日見ていくトマスの疑り深さというのはもしかするとこの真実への誠実さということなのかもしれないというふうに思わされました。そんなトマスの人物像について見ていきたいと思います。まずトマスの言動についてはですね、ヨハネの福音書の今日の箇所とあと1箇所わずかな記載があるだけなんですね。でヨハネの福音書11章に書かれているもう一つの話を見ていきたいと思います。この箇所はですね、イエス様の地上での生涯がもう終わりに近づいてきた頃です。すでにユダヤの人たちから命を狙われていたイエス様は弟子であったラザロが死んだことを知って彼を生き返らせるためにもう一度ユダヤに行こうと最も危険な場所に戻ることを弟子たちに告げます。その時トマスは仲間の弟子たちにこう言いました。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。まあ、このトマスの言動から汲み取れるポイントは3つほどあるのかなというふうに思います。イエスが命を狙われるほど危険な場所へ行こうとしている中で彼は自分たちにどれほど危険があるかを真剣に捉えてました。しっかりと真実を受け止める人だと思います。次に一方でイエス様が仲間のラザロを愛するということをすごく感動して命を懸けても主に従う強い意志を持っていました。死を覚悟できる一徹な人だったようです。また弟子たちの誰よりも率先して重大な決断をするリーダータイプの人でもありました。こう考えるとヨハネが書き残したかったのはトマスの疑り深さではなくてむしろ、いかにイエス様を愛しイエスについていこうとしていたかだと言えるかもしれません。そしてそんなトマスにとっても主イエスの復活を受け入れることは想像以上に難しかったのかもしれないです。さてこのトマスの話の手前20章の前半なんですけれどもその話の背景となったイエスのよみがえられた朝のことが他のどの福音書よりも詳しく書かれています。20章の18節まででマリアはイエスの復活の日の朝のに墓を訪れて、空になっていた墓に驚いて弟子のペテロとヨハネのところに知らせに行きました。そしてマリアからイエスの遺体が亡くなったとの知らせを受けてペテロとヨハネは急いで墓を訪れたと書かれています。しかし弟子たちは空の墓を見てもイエスがよみがえったとは全く思っていませんでした。あれ？それは9節にこう書かれているからです。彼らはイエスが死人の中からよみがえられなければならないという聖書をまだ理解していなかった。一方ですねペテロとヨハネを呼びに行きその朝二度目に墓を訪れたマリアは外で墓のところに佇んで泣いていたのですがこのイエス様の麦わら帽子素敵ですよね塩澤さんありがとうございます、そこで自分の後ろに立っているイエス様と出会ったというわけなんです。 大げさに言うとこれが復活の主に人類が最初に出会った瞬間なんですけれども、マリアにとってはこの麦わら帽子の人みたいな園の管理人と間違えるほど何気ない出会いでした。結局あの聞き慣れた声でマリアマリアと自分の名前を呼ばれ、ようやく目の前に立つ人がイエスであると分かったわけです。ここからがトマスの登場です。では御言葉を読んでいきたいと思います。20章19節、その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。20節、こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。一部省略します。24節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。19節では弟子たちが集まっている様子をユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていたと書かれていますけれども、この時の弟子たちといえばそのマリアとそれからエマオから戻ってきた弟子たちからイエス様の復活を聞いていました。でもまだユダヤ人からの迫害を恐れてビクビクと戸を閉めて身を隠していたようです。そしてついに復活したイエス様が自分たちの前に現れても、そのことの意味は理解できませんでした。そこでイエスは20節で書かれているように、ただ人々の真ん中に立たれたのではなく、ご自分の復活を理解できるようにわざわざ釘の跡を示し、槍で刺された傷口さえも示してくださったのです。当然ですがその時の主は、衣類をまとっていたわけですから、脇腹の傷を見せるのにわざわざこう服を開いてですね傷を弟子たちに示されたということですね。それはもはや弟子たちが復活を信じれないことの言い訳さえできないように、圧倒的なリアリティを示してくださったということですね。逆に言えば目の前に復活のイエスを見た弟子たちでさえその事実をすぐに受け入れることはできなかったということです。このことについては後半の適用でもう少し詳しく見ていこうと思います。次の聖句です。25節、そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。25節では仲間のところに外から戻ってきたトマスがこう言いました。他の弟子たちはトマスに、私たちは主を見たと言います。この仲間たちの証言に対して彼の反応は非常に極端で、それが歴史に残る問題発言となったわけですね。しかしトマスは自分が仲間の弟子たちについていけない苛立ちを爆発させているかのようです。25節後半の問題発言を皆さんに彼自身の気持ちを想像しながら読んでいただければと思います。はい、準備いいですかじゃあお読みしましょう。3、はい、私はその手に首を入れ、また後に指をつけ、また手をつけてみなければ決して信じません。もう一度言いますかじゃあもう一回。3、はい、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません。はい、ありがとうございます。皆さんに言わせておいても大変申し訳ないんですけど、自分が口にするのはちょっとためだったかなとそのくらいグロテスクで感情的だと思います この言い方はですね、この時のトマスの苛立ちや焦燥感をよく表していると思います。本当のことは分かりませんけれども、トマスが何かの理由で不満たらたらだったのは間違いなさそうですね。現実をがっちり受け止めるタイプの彼は、今自分たちが置かれた状況の大変さを他の弟子たちの誰よりも強く感じて取って、不安の中にいたのかもしれません。むしろもし本当に主であるイエスが復活してくれたらと強く願っていたのではないでしょうか。その期待と不安こそが逆に苛立ちとなって、このような強い感情表現になったのかと想像します。私たちの主はそんな感情のジェットコースターに乗っているトマスを見放したりはしませんでした。続く26節はこう書かれています。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。イエス様はこの不安と苛立ちの中にあったトマスがたっぷりと辛さを味わった1週間後に彼にも現れてくださいました。なぜ主はトマスを8日も待たせなければならなかったのでしょうか。トマスは1週間前のあの日から何度も、なぜ自分にだけ主イエスは現れてくださらないのかと自問自答しながら悶々として日々を過ごしていたはずです。ですからこの時のトマスは、主ご自身からの呼びかけはひときわ大きな慰めになったと思います。イエスは次の節でトマス一人に向かって語りかけます。主はどれほどトマスが心を騒がせ苦しんでいたかよく知っておられたわけです。なぜならその時のイエスの言葉には、トマスに信じる力を与えようとする愛が満ちているからです。その時の御言葉が27節です。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。このフレーズは、何々して何々しなさいという韻を踏むようなパターンが3回繰り返されています。また元の言葉であるギリシャ語では、強調したいことは先に来る性質を持ってますので、その強調部分だけを並べると、指をつけよ、手を伸ばせ、信じないものになるな、そういうメッセージになります。そう読み替えると、この時のメッセージは、あとちょっとで手を伸ばせば私の復活信じれるよという、そのように言っておられるように思えるんです。トマスはイエスに言われました。答えました。私の主、私の神よ。これはトマスにとって越えがたい壁であったイエスの復活を信じたということです。同時に、復活されたキリストを、あなたは私の神です、そう告白する重要な意味を持っていました。すいません、ちょっと水を。まだ大丈夫。この告白の私の神という表現は、実はとんでもないことだったんですね。というのも、旧約聖書の時代では私の神というのはイスラエルの神様のことですよね。創造主ご自身のこと、ヤハウェのことを指す告白です。トマスはイエス様は創造主ご自身ですとはっきり宣言してしまったわけです。これもこの後の適用でもう少し考えていきたいと思います。 そして最後に主イエスはトマスにこう言われます。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。この時の主イエスはトマスに語ってはいますけれども、実際には一つの宣言をされたのだと思います。ここで見ないで信じるのは自力で信じろということではなくて、むしろイエス様が見ないでも信じれる確信を与えてくださるということなのです。まあ、聖書の釈義はここまでにしたいと思います。ここからは今日の適用のを考えていきましょう。今日の適用のテーマはですね、小さな決心が大きな一歩ということを考えたいと思います。今見てきたようにトマスの告白は主イエスの愛による励ましによって招かれ、それに応じただけのものでしたけれども、それが同時に一人の信仰者として歴史に残る偉大な告白ともなっていきます。そのテーマについて3つのポイントでお話しした後、自分自身の経験についても少し明かしさせていただこうと思います。1つ目のポイントは、これ3つありましたね。はい、1つ目のポイントはここにあるように、イエスの復活は理解不能というところです。はい、イエス様が復活されたその日に次々に多くの弟子たちの前に現れてくださったわけですけれども、そこで出会った誰もが復活されたイエスを見てもすぐに誰か分からず、結局主の復活を迷いなく信じた人は誰一人いませんでした。イエス様が弟子たちに出会ってくださった順番は以下のようになります。まずマグダラのマリアは主イエス様と出会い、園の管理人と思いました。次にエマオの途上で主に出会った弟子たちは10キロ近くの道のりをイエス様と一緒に歩いたのにずっと気づかず、最後にようやく気づきました。復活、その次に復活の日に集まっていたトマス以外の弟子たちはマグダラのマリアからの報告を受けても主が手と脇腹を示されるまで信じることができませんでした。こうして並べて読むと、トマスがイエスの復活を信じなかったのは世に言われるように特別に固くなとは言えません。トマスよりも前に現れてくださった弟子たちにはイエスご自身が信じさせてくださったと言えると思います。聖書の証言からはトマスの不信仰は特別なものではなく人並みだったということが言えるのではないでしょうか。二つ目のポイントは、求める者には特別なチャンスということです。26節に主が復活された8日後というふうに書いてあるんですけれども、当日を1日と数える古い数え方なので、主の復活からちょうど1週間後の日曜日でした。その日は歴史上最初のキリスト教会における聖日でしたけれども、もちろんまだ初代教会の手さえなしていない状態なので、ユダヤ人の弟子たちは前の日の土曜日に安息日をの礼拝をしていたかもしれないです。しかしこの日は弟子たちにとっては特別な日でした。トマスを含む弟子たちは先週の出来事を鮮明に思い出して祈り、主が語ったことを何度も思い返していたでしょう。そんな時こそ主がトマスに与えられた特別な信仰告白のチャンスだったのです。そしてその中にイエス様は再び現れてくださいます。信じないものではなく信じるものになりなさい。その主の招きに応じ、続く28節でトマスが私の主、私の神よと告白しました。それは今トマスが自分の目の前に立たされたイエスに向かって、あなたこそが創造ご自身ですという重大かつ歴史上最初の告白をしたと考えています。このトマスが口にした特別な告白はキリストの復活によりもたらされた新たなる 福音の時代の幕開けを宣言したものとなったのです。まさに主の誠実にふさわしい告白だったわけです。トマスの小さな決心は実は時代を超える大きな一歩となりました。三つ目のポイントは、小さな決心が祝福のもといということです。主は27節で悶々として信じることと信じないこと、あるいは信じたいことと信じれないことの狭間で気持ちが行き来するトマスの心に励ましを与えてくださいました。この日の主はトマスにとってまさにイザヤ書に書かれた不思議な助言者となってくださったと思います。そして伝承によれば、主によって変えられたトマスはインドにまで宣教に向かい、多くの人々に福音を伝えたと言われています。小さなトマスの決心は福音の幕開けを宣言したばかりか、多くの人々の信仰のもといとなりました。ですから私たちが小さな決心により救いをいただくのは、私たちの人生そのものを変え、周囲の家族や友人たちへも影響を与える大きな一歩になると思います。実際私にとっても主の復活と救いを信じることは簡単なことではありませんでした。しかし43年前に主を受け入れて以来、弟が救われ、母も救われて、今では私の家族も弟の家族も全員がクリスチャンになりました。そして私は今こうして皆さんの前に立って皆さんと一緒に御言葉を味わい、主にある兄弟姉妹との最高のコミュニティに励まされて生きています。本当に大きな恵みだと思います。私の人生はなんと大きな祝福に満たされ幸せなのかと思わされています。それで最後に、私がどのように救われたのかを少しお話しします。今日のメッセージでもうここまでですでにお気づきになったと思いますけど、私は子どもの頃からちょっと理屈屋さんで機械やちょっとだけ機械やガジェットが大好きで、まあ、小さい時からガジェット好きでしたけど、物の仕組みや理由を見つけることが大好きでした。そんなわけで高校を出てすぐ楽器を作る会社に就職して、昼間は楽器職人、夜は工業大学の学生というような生活を送りました。向こうにいる妻の雅子とはですね、長野市内の県立高校で知り合ってたんですけれども、お互い就職や大学進学で東京近郊に移り住んでいた二十歳の頃に再会して付き合い始めました。妻が音楽大学を卒業して、一人暮らしのために小さな一軒家を借りて住んだんですけれども、実はそのお隣が二組のアメリカ人宣教師夫妻が始めたばかりのちっちゃな教会でした。そのことから妻が最初に教会に行くようになり、芋づる式に私も、私の会社の友人で妻と音楽仲間だった山口さんという方がいるんですけど、山口さんも教会に行くようになりました。これがその教会と山口さんと妻です。年配者ばかり、見てわかると思うんですけど、年配者ばかりの教会だったんですけど、若かった我々を自分の子供か孫のようにですね、受け入れてくださって、とっても居心地が良かったので、約9ヶ月ほど3人とも毎週の礼拝やイベントなどに参加していました。ただ不思議とそれぞれが福音についてどう考え、それをどう信じるかということには全く触れることがありませんでした。まあ、一緒に教会に通っていながら3人の関係を壊しかねないテーマとして、お互いに最も重要だと分かっていつつ、こう触れずにタブー視していたのかもしれないです私はといえば自他ともに認める理系人間でしたし、日本の標準的な学校教育により進化論のマインドコントロールにはまってましたので教会に行き始めた当初はキリスト教を信じる気持ちは全くありませんでした。教会に通ったのは単純に宣教師から英語をタダで教えてもらえるということからでした。ただ9ヶ月毎週の礼拝説教を聞くうちに、この真面目で知識豊富な人たちが、まあ、真剣に信じているのだから、 それなりにまあ信じる根拠があるはずだというふうに思うようになりました。後で聞かされたことですが、当時教会の皆さんは私たち3人の未信者の救いのためにそれは熱心に祈ってくださったそうです。それでも私には数えきれないほどの疑問がありましたが、どれも不思議とそれなりの根拠があることが示されて、最後には神の存在や福音を受け入れるのは、まあ自分が死ぬまで確かめることはできないだろう、これは人生の一種の賭けだというふうに思うようになりました。この時の気持ちは今日の聖書の箇所のトマスの疑い深い気持ちに共感するところがあります。つまり自分の指をイエスの手と脇腹の傷につけるまでは信じないと、口では言いつつも心のどこかでイエスの救いは本物かもしれないし、これを逃したら自分は大変な後悔をする気がすると、そういう漠然とした不安がありました。そこである晩一人になってこのことを考えていた時、自然と次のような祈りが口から湧いてきたのです。天の神様、私はあなたが本当に存在し、聖書が言うように世界や自分が創造されたとはまだ信じられません。でももしあなたが本当に存在し生きて働く神だというんなら、この自分に心から信じれるようにしてください。そしてそれから数日後の1982年の最後の日曜日ですね、12月26日だったんですけれども、教会に行きました。するとその教会のアメリカ人宣教師はですね、黙示録20章12節に出てくる命の書の箇所からメッセージをされました。そして礼拝の最後には開拓教会、ちっちゃな教会に付き物の招きという儀式がありまして皆さん目を閉じてください、今日イエスを神として信じ救いと永遠の命を得たいと願う方は手を挙げてくださいというふうに言われました。私はその時とても不思議な体験をしました。43年経つ今でも忘れられないのですが、あれほど理屈や知識で分かろうとしていたイエスの救いなのに、なぜかその時は心の内からそれでいいのだ、これが真実なのだ、そういう何とも言えない温かい思いが込み上げてきました。まさに私にとって特別なチャンスでした。次の瞬間、私は右の手を上げようと思ってふと重大なことに気づいたんです。それはその日私の右に家内が座ってたんですけれども、家内とは結婚の約束をしてまして、次の日曜日には家内の家で両親に結婚を申し込むことになってたんですね。なのでその時私の脳裏には、もし自分だけ今信じて雅子が手を挙げないと結婚できないかもしれない恐ろしい真実が現実が浮かび上がってきました。次の瞬間、自分は目をつぶったまま右隣にいる雅子の膝のあたりを一生懸命こう探ってですね、一緒に手を挙げてしまおうと思ったんですところがですね、いくら膝のあたりを探ってもその手がないんです、ね、それは雅子も主イエスを同時に信じてすでに手を挙げてくれていて、ね、 焦った私は急いで右の手を上げ、彼女のすでに上がっている左手の手を握りました。これが私の救いの証です。すいませんでした。ちなみにそれまで一緒に教会に行った山口さんはやはり同じ瞬間に自分の信仰告白として手を挙げてましたので、霊的には私と双子となりました。実は今日見てきたトマスのあだ名であるデドモ、ギリシャ語でディディモスっていうふうになっていますけれども、皆さんの前に、あ、すいません、ディディモスとなってますけれども、これが双子という意味です。不思議な共通点を感じます。そしてこの後いろいろ急展開がありまして、たった2週間後の1983年1月9日にその教会の日曜礼拝において山口さんと雅子と私の3人は一緒に洗礼を受け、続いて礼拝の中で妻との結婚式を挙げることになりました。まあそのことの詳しい成り行きは時間がいくらあっても足りないので次の機会にお話ししたいと思います。ちなみに結婚式の後、妻にもし僕が手を挙げなかったらどうしたのと聞いたら、たとえ結婚できなくてもいい、イエス様を選ぼうと思ったとのことでした。まあ、イエス様はですね、妻に捨てられたかもしれない自分を救ってくださった。二重の意味で私を救いに与えてくださったわけです、ね、そしてそれからクリスチャンとしての生活と結婚生活が同時に始まり、43年が経ちました。今日のメッセージの準備の中でそのことを思い出すとき、あの時の小さな決心がどんなに大きく私の人生を変えたかと思わされます。もしかするとイエス・キリストを神として信じていなかったかもしれないし、妻には捨てられていたかもしれない。そうなら今の自分のように家族全員がクリスチャンとして同じ価値観を共有して生きるという奇跡のような、そんな恵みを受けることは決してなかったことになります。ですから私はこの43年間あの時神様の存在に人生をかけようと決めたのを後悔したことがありません。皆さんにはぜひまだイエス様に直接出会っておられないご家族や友人に、皆さん自身のイエス様との出会いを証ししていただいて、その恵みを受け入れることができるように祈り励ましていただければと思っています。イエス様は必ず出会ったその方に救いのチャンスを与え、信じないものではなく信じるものになりなさいと招いてくださいます。お祈りいたしましょう。愛する神様、今日のこの時を感謝します。このように兄弟姉妹とともにあなたの御言葉を味わうことができましたことを本当に感謝します。どうかあなたが私を43年前に導いてくださったように、お一人お一人を導いてくださり、まだあなたと出会っておられないお一人お一人にも出会ってくださいますようにお願いします。どうか私たちをあなたの、管として用いてくださり、どうか一人でも多くの方にこのような素晴らしい恵みと救い伝えることができますように、私たちを助けてください。感謝して私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。